いや、いなくなったというのは。
あ、ごめんなさい。ちょっと見事にしてたから、ごめんなさい。
鳥谷そうなんだよな。鳥谷の後だよな。
になってくると、どうなんやろか。どこに、だから入れるとしたら、球児とか入れるかどうかな。
ああ、でも球児なんかはかなり近そうな気しますよね。どうなんだろうな。なんか、二つのはついてそう。なんか、火の玉ストレートとか。
うん。そう、いつかマックスさんと喋った時も、はいはい、ミスタータイガースの話をしたんです。田口浩一の話をした時にしたんですけども、はい、ピッチャーを入れるのか入れないかっていう話が出ましたね。
ああ。
うん。
ね、
藤村さんが初代だとして、二代目に、村山みのりを入れるのか、入れないんだったら二代目は田口なのかみたいな、そんな話をマックスさんとさせてもらいました。ファンによって違うんでしょうね、っていうことで流したんですけど。
うん、でもまあ永久欠番になってますからね、村山さん。
そうですね。うん、
あ、永久欠番か、はい、そうだよな。永久欠番が上げるよぐらいのやなったらもう文句なしでしょ。
ね、文句なしミスターですよ。
そうですよね。村山実が若い頃に小山さんというエースがいらっしゃった。
はいはいはい。ファンテレビで解説用意やってありました。
あ、で、なんか知らんけど、マスコミの人は両友並び立たずで、不仲説をこう流したんですよね。で、阪神は村山を取るのか、小山を取るのかで、小山さんは、よその球団、近鉄でしたっけ違いましたっけ、
ロッテ。
あ、ロッテか。ロッテに移籍したんでしたっけね。あ、みたいな経緯もあって。なかなかこう、難しいですよね、そう言ってね。
小山もさ、
うん。結果的に巨人も坂町、坂町って蝶野さんはカープに来ましたしな。
なんだろうね。うん、梅野なんか、ゆくゆくミスター的にならないですか、この相手は。
まあ、キャッチャーでもいいけれども、
ね、
もうちょっと実は、矢野さんほど引っ掛けないでしょ、まだ。
ああ、そう、矢野さんがいるのも、そうですよね。確かにそう
ですね。矢野さんより引っ掛けない、現在は引っ掛けないかもしれないけど、矢野さんを超えることができる素材だと思うんですよね、梅野選手。
素材ではありますよね。
うん。
矢野さん完全にもうなんか生え抜き感が出てますよね。
そう
じゃないんだけど。
そうそう。
なんか中日なん
だ。中日。
そう。広島さんが連れてきたんでしたっけ、確かね。なんか、矢野が必要だって確か連れてきたような、そんなイメージありますけど。だから、完全に生え抜きの顔なんですけど。
いや、全くそうだと思った。
そうなんです
よ。大阪やから。
そう。
それもある。ドブさんの時にも矢野いなかったっけ、
行った人
も。そうだったっけ。
だから、行ったら関川ですよ、だって。
98年から阪神ですね。
矢野と大鵬がね、中日に打って。
そうだ、大鵬。
阪神から関川と誰だったっけな。ちょっと今ピン、あ、久慈か。
あ、久慈か。
うん。あのあたりが確か
中日。懐かしい。
はいはいはい。ような印象がありますけどね。あれも大きなトレードでしたよね。
そう、関川はショートで活躍してね。
そうですね。これ3時間経つけど、杉田さんも寝てるでしょ。そうそう、気が。
音が聞こえないんだけど。
切ってくれって言われるのが3時間でしょ、若隆さんね。
まあ、おっしゃ
る。いや、
アプリ。
喋り始めて3時間だけど、始めた場合、ところはもうちょっと後だったから、10分なり20分なりは、まだ、あれじゃない、
いける、
あ、そうか。スカイプのやつは3時間でも4時間でも取れるから大丈夫、全然大丈夫だっけ。
あんだ、杉田さんは、そろそろ
一旦。杉田さんだから。
閉めまー
す。これあれじゃないですか、盛り上がるだけ盛り上がって、なんかすごい長引かせて、杉田さんが起きた時に、うわ、なんでこれって言う、そういう感じでした、みたいな。寝てるとそういう目に遭うよ的な。
まあ長時間、
まあね、時間も時間ですから。
いや大丈夫は大丈夫だけど、他の方がどうかわからないけど、
おしゃべりする分には大丈夫ですよね。
もう全然大丈夫ですね。
はいはいはい、
大丈夫、僕撮ってるから。
撮っても撮ってるいいよ。ね、
はい。配信して
くれたら。回してるから、大丈夫だよ。
あ、ミスターの話もしましたな。とか、新人王の話もしましたな。ダメ外国人の話もしましたな。ドラフト候補の話とかしてみます？
いやー、情報ね。
わかんない。
まだね。まずね、自球団の不足点ですよ。ここは薄いなとか、ここは厚みを欲しいなとか、いった部分から、具体的な選手になって、うちは先発がもうちょっと欲しいですわ、だとか、左打ちのバッターの内野手が欲しいですわ、とか、なんか、出てきませんか？どうですか、皆さん。
まあ、足りないとこだらけだからな、うちな。
ハムと、ハムはとりあえず、ドラフトの傾向で言うと、その年のナンバーワンを取りますよ。
そうですね。まあ、1位はもう間違いなくそれなんですよね。1位はもうそれで行く。よっぽどのことない限り、その年一番評価の高い投手を取りに、投手とか、野手とかっていうのを取りに行くので。
うん。
そうですね。
だから、手の見せどころは2位以下か。
そうですね。
うん。となるとどうですか？
となると、まあ、どうだろうな。今うちに足りてないのって、基本的に内野手なんで。
内野手？
はい。サードとショートが全く固定できないので。
サードとショート、うん、
はい、うん。そこですね、
うん。打てるっていうことですよね。
そうですね。打てるっていうのが大前提ですね。守備型の選手を取り続けて完全に失敗してるんで、
うん、
打てるっていうことの方が多分先に立ちますね。
ああ、なるほどね。
おそらくは。
うん、
あとは、まあ、ピッチャーは、そうですね。ピッチャーは何本あってもいい。何
本あってもいいですね。とりあえず、ショートやサードの選手を、こう、ドラフトの高いとこで取るっていう傾向ってなかなかない中で
ですね。そうなんですよね。そうなんですね。
で、現在アマチュアも、プロも含めて、現在野球ができてない状況にも。
そうですね。
っていうこともあって、なかなかこう具体的な名前は上がりにくいんだけれども、
そうですね。
フォックスショットの番組でですよ。ドラフトの
ドラフトレポートですか。
うん、はい。あれは見られてですよ。
はい。
僕も近いうちにその話するから、
なんか
上げ足とんじゃねえよって思わずに。サードショート、いい選手を教えてください。
ドラフトレポート、そこまで僕もまだ、あんまり、なんて言うんだろうな、めちゃくちゃ、こう、チェックをしたわけじゃないんですけど、ドラフトレポートな、ちょっと待ってください。2020年のドラフト候補か。なんかでも誰かいたな、この間見たのは、高校生の野手で一人すごいのが、東海大相模にいるんですよね。
東海大相模は、あれですって、30本カルテットだっけなっていうような、はいはいはい、文言がね、出てましたよ。これは
山村くんだったかな。これはファーストなんですけど、すごい、なんだろうな、滞空時間の長いホームランを打つ、角度のあるタイプなんで、そういうのをこう結構魅力的だなっていう、右打ちなんですよね、しかも。なので、そういう子が、いるとすごくいいなっていう感じはありますけどね。
東海大相模山村貴義。
そうですね。
高校通算41本って僕の持ってる本に書いて
ある。左だったかな右だったかなどっちだったかななんかでもあれ右じゃなかった左だった
山村は
でもいずれ
左ですね。
左か。いずれにせよ、なんかすごい長打力のある子がいるんだよな。あともう一人ぐらいいたような気がするな。この間喋ったの誰だったかな
僕も覚えてないけど、東海大相模はね、西川っていうのと、うぬまっていうのをね。
あ、西川っていうんだ。西川くんが、あれだ、すごく滞空時間長いホームラン打つ人だ。
なるほど。
西川くんはちょっと欲しいなと思いましたね。
西川亮介。
そうですね。
高校通算51本と。
はいはい、はい。
これは、東海大相模か。
そうですね。この子はどこかな
186cm、92kg と恵まれた体格ですよ。
そう、でかいんですよ。
太田大志の高校通算本月に挑むって書いてますね。
本当、なんかこう、 なんだろうな、なんか、ちょっとフォーム癖あって、なんかくねくねしてるんですけど、結構、うん、タイミング取れて当たったらすごい飛距離だっていうタイプ。まあ割とロマン交換があるんですけど。
なるほどね。
うん、でもすごく魅力ある右バッターですね、本当は。
なるほどね。ロマンか。
そうですね。なんかパワーでバチンと飛ばしていくっていうよりかは、うん、本当上手に運んでいくっていうイメージなんで、
うん、
フルスイングしてバチンと当てた時どれぐらい飛ぶんだろうっていう魅力のある子ですね。
なるほどね。ロマンな。ハムはロマン好きだもんね、
バンナー。そうですね。ロマンで野球やってるようなもんですからね、ハムは。基本的に。
でも、野球ファンが一番好きな部分だと思うんだよね。
そうですね、そうですね。うん、美味しいですよ、ロマン。ロマンを追いかけるのが美味しいですね。外れた時のがっかり感も含めて、やっぱり、うん、美味しいものをこう食ってる感じはあります。
なるほどね。
いや、本当に。
ラノカさん行きましょうか。
あ、僕？
うん。
でも、僕、人わかんないですよ。
いいですね。
不足というか、だから、数年後ですよね。数年、まず、必ず数年後に亡くなるのは、ジョンソン、ピッチャーの、クリス・ジョンソン、
先発
なんで、まあ、先発は一人、ちょっと、必ず補強はしたい、というのと、まあ、まあ、さっきはミスターにしたいと言いましたが、鈴木誠
うん、そうですね。
まあ、長野さんもね、まあ、いなくなるでしょうか。うんうん、より痛いのは鈴木誠也と。で、鈴木誠也がですね、意外とですね、カープの4番バッター候補、どんどん駆逐してっちゃいますよね。宮本とかね、どんどんやめちゃったんですよ。
なんかね、バティスタもね。外外種みたいな。
バティスタもね、ちょっといなくなっちゃったんで、やっぱりこう、うん、4番、だから本当にエースと4番ですよ。欲しいのは。
カムキャスもおっしゃってましたもんね。長打力のある若手がいつの間にかいなくなってるってい
う話。そうなんですよ。本当にだから、さっき言ったドラフトやった時、4番がいない、4番がいないって困っちゃう、
ね。言ってましたね。
そうなんですよ。
なんで高橋君どうですか、
高橋陽希ね。
うん。
うん、まあ、どうかな。
本番の実績はなかなかないかもしれませんが、期待は大きいんじゃないですか。鈴木誠也と同い年だよね。
そうです。同い年で、しかもこっちの方がドライチなんですけどね。
そうですよね。
そうです、そうです。まあ、期待はしてますけどね。
うん、
4番候補とは言えないかな。
なるほどね。先発ピッチャーと4番候補がちょっと欲しいかな。
ですね。まあ、本当に普通ですけどね。
なるほどね。
ただ本当、だから、クリス・ジョンソンの穴は結構僕は痛いと思ってるんでね。
うん、なるほど。
来年いなくなるかもしれない。
うん、
うん。もうね。
ありえ
ば。ちょっと。うん。森下が成長し、その次に来てくれる人っていうのはいないとって感じですかね。うん、
なるほどね。どうですか？メジャー帰りの前剣を待つっていうくらい。
クビになるかな、ツインズ。
どうかな。いつかはどうなんじゃない。
ただね、マイケンいると優勝できないんだよね、カープ。
なぜか。
そういうことですか。そうなんですよね。もういいです。マイケンいい。もう、大瀬良がですね、大瀬良が初のピッチャーからのミスターになります。
あ、大瀬良
だよ。なので、もうマイケンはいらない。マイケンより、大瀬良をリーダーとして、それについてくれる人が入ってきてほしい。
なるほどね。それもいい。
次世代。
次世代。なるほどね。じゃあ、その、大瀬良だったり、森下だったりを含めて、野村祐介を含めて、ここに入っている先発ピッチャー候補が、
そうですね。今ちょっと野村のことすっかり忘れてたなと思って。さっきの。今度朝の時は思い出したんだよね。そうです、その通りです。はい、
ですね。で、もう菊池さんはメジャーも諦めて、生涯カープ宣言でしょ。
そうです。もう菊池はこのまま、内野守備総理コーチになり。
監督じゃない？
いやいや。
監督どうかな。
そうなるとなんか菊池の方がミスターに近い感が出てくるような気が。
そうでしょ。
菊池はね、
ちょっと裁判
裁判変えてると言ったんですけど。ちょっとミスター、今ちょっと。
そうかそうかそうか。ゴシップがな、ゴシップがあるとな、どうしても。
ね、そういう。まあまあ、ね。そっかそっか。
勝手なこと言います。
そうか、そうだな。
ちょっと、この、官庁艇の序盤でも話しました、カープのキャッチャー論ですよ。坂倉と、それから中村翔太の話もしましたけども。うん、どっちかを内野手に移動させてのクリーンアップに育成っていう話は特にないですか？
うん、去年まではそんな雰囲気もあったんですけど、
うん、
今年クラコーチ、
はい、
一軍のバッテリーコーチになったもんだから、うんうん、どうも坂倉をですね、まずキャッチャーとして育てたいと。
坂倉がネクスト、だから、相沢のネクスト
ですね。そう、イメージ。相沢ネクスト欲しいで。
うん。
だそうそう中村をどうするんだろうな、っていう感じではあるので。まあ、あるとしたら中村が何のかな。中村翔さんとかね。
例えば、サードのファーストとかですっていうイメージですね。なんかね。
結局、どっちが打てるかですよね。多分、より打って、置いておきたい方を多分、うん、メインで使うと思う。
本当ね、相沢をね、6番とか7番に置ける嬉しさ。
うん、そうですよね。
始まっちゃった、ファン。今まではもう石原だ、倉だね。8番だって言ってね、もう8番だけだったんです
よ。なるでしょうね。
うん、西山が微妙に打った時もあるんですけど、まあ。
西山何回から来たんじゃなかったでしたっけ？
あ、そうでしたか、う
ん、岡田さん、そうですよね。
だから口悪いんだ。
あ、だから大阪出身だからですよ。
そうですね。なので、ちょっと、カープは多分、打てるキャッチャーを追求していくかなと、一番なんか。でも、どっちも可能性あるんですよ、本当に、坂倉も。
うん、
ね。
うん。
なるほど。南海ホークスから広島カープ、読売ジャイアンツですね。何回も2年しかいない
。うん、そうそう。もうすぐ、なんていうの、何回からすぐ、誰取ったかね、多分森脇とか取った時あたりに、多分。
ああ。オリックスの監督したら森脇ですか？
そうそうそうそう。
そうなんだ。
そうだ、森脇。
取れるんじゃないかもしれないけど。
うん。いや、なんか、西山プラス金銭と森脇、浩二、長田、俊則とも2対1で、移籍って書いてありますね。
うん、
ドラフト、高卒ドラフト入団で1年5ヶ月。
まあ、それは本当に欲しかった選手なのかっていう。
いや、何回かサードがいなかったっていうのもあるけど。盛り上げあたりでも欲しかったらしいからね、そうすると、時期的にね。
あ、じゃあ、今度ホークスのドラフトで欲しいところ、だからこう、なんでしょうね。
ホークスボーイ、
うん、3軍から上がってくるからいいんじゃないですか、
うんうん、そのうち入るんじゃないですか。
ドラフトボイコット
以上ドラフトボイコットしないと思うし、あの育成のところは多分みんなが驚くところからなんか何人か、ね、出てくるかもしれない。あるとはね、
また入ってきたよみたいなことになると思うんですよね、多分ね。
可能性的にはね、内川の
ホークスの育成から生えてくる優秀な選手たちっていうのは、どことなくこう、野球教の歌感がありますよね。
まあ、一塁に出てるとこ探す
から、ね。うん。だからそう、一個とんがったところをぐんぐん伸ばして、ね、それで一軍定着させる。だから、千賀も、甲斐も、周東もそんなイメージですよ。
うん。
うん。あれは何なん
ですか？いや、
ファンガですよ。
実践を詰ますのと、あと、体を作って、徹底的に体を作らせて、
うん。
なんていうか、要するに、食べれるための、こんだけ食べたら、その、ボーナス上げるみたいな感じのこと、
うん。
さしてるから、多分。
うん。
とにかく体を作って、実践も詰まして、それからあとはもう、本人努力次第みたいなところがあるしね、あとは
ね。
で、施設が、多分他のところよりも、 ね、潰れてるっていうか、うん、近場の環境的には群を抜いてるはずやからさ、うん、ファームの施設としては、ね、
うん、だからもう本番から
いじらない、うん、なかなかフォームとかいじらないっていうのは
補強のこう方針がぶれないですよね。こう育てるぞってなったらコーチが変わるかなんだろうが、基本的に同じようにこうぶれずに育成していくっていうイメージがすごいありますよね。
うん、うん、うん、そうよね。うん、うん、
なんか
早く入ってきた、うん、ああ電車さんか。うん、
今回の赤字がダメージになんないですかね、ソフトバンクは。
いや、あの、球団経営はとりあえず、球団のお金で回してるから関係ないし。
反対した。そっか。残念ですね。
まあ、
今年は、まあ、どこの球団も今年に限ったら球団経営は多分苦しいはずだから。
そうですね。そうですね。で
も、プラマイゼロになると思うけど。俺の会社はまあ、特別として。
人のこと言えない。ただまあ、交流戦がないので、僕、人のことは私。
あ、ほら、パリーグのみんな、ボーナスステージないよ、今年は。
いや、ボーナスステージって言いますけど、こっち、いくら勝ってもゲーム差縮まんないんで、言うほど ボーナスゲームじゃないんですよ。
ああ、そういうことか。
あの時期。
あのね、セリーグで上位に行くとボーナスステージなんですよね、これ。
そうね。そうね、う
ん。こっち、パリーグ側からしたら、何も勝ってもみんな勝ってるから全然ゲーム差が縮まんないですよ、ね、
つまんないのか。
つまんなくはない。勝ってる試合あるから、あれなんですけど、追っかける側も、うん、追っかけられる側もみんな勝ってるから全然ゲーム差縮まんなさすぎて。
そうなんですよね。
そうね、巨人のボラスセットでしょ、だから。
そうですね、
去年は。
去年はそうでしたね。あ、去年は頑張りましたよ。
いやだからもっとセリーグ本当に勝ってくんないと、こっちとしても上手いが少ないんですよ、ね、その勝ち星上の。勝ってるっていうだけで、全然ゲーム差はしてもらえないから。
そうでしょうな。なるほど、なるほど。ね、とある番組でとある方が、セリーグもっと頑張れよっつってね、上から目線で言ってて、すごいムカついたことを思って
て。いやでも巨人まで優勝してるからいいんですよ、そういうふうに交流戦も結構勝ってるからなんですけど、その交流戦全く勝ってないんだよねっていうセリーグのチームたちは、もうちょっとやってくれないと、うん、僕ら全然裏でホークス追っかけてるのに、ホークスまだ勝ってるわっていう状況ですからね。
そうですよね、うん。ホークスが去年は交流戦1位、2位がオリックス、3位なんだよ。
そうですよね。だから、本当に、オリックスあの時すごく強かったんだけど。
あの時そんなオリックスのですよ、今年のオフの、はい、ドラフト、補強ポイントを含めたドラフトの話ができませんか？
どうでしょう。
うん。
抑えピッチャー候補欲しいですね。
抑えピッチャー。
ああ、抑えか。
後ろ、ディクソンじゃダメですか？
いや、ディクソンももう結構年齢的には言ってるし、怪我したって言われたら、すがちあれなんで。
ディクソン頑張ればもうすぐ日本人扱いじゃない？
そうなんですけどね。
うん。
でも、宇宙32、3になってると思う。
うん。
次の、そろそろ次よっていう。
なるほど。
森さんみたいなピッチャーいないですかね、馬力で投げるような。
ホークスの森さんのような馬力で投げてるみたいな。
まあ、あれはちょっとタフネスすぎるような感
じで。あれはすごいタフネスですからね。
沢田がおるんですけど、抑えに向いてるかどうかはちょっと、あれなんで。セットアッパー的には、うん、もするんですけど。
なんとなくイメージで言うと、クローザーを、ドラフトで取ろうと思ったら、社会人が何となく多いような印象があったりするんですけども。
そうですね、オリンピックの社会人ね。
うん、そういった
黒木とかってもうどうなったの、オリックスのいたっていうか、何年か前セットアップとかしてたような気がするんだけど、あの辺とか。
黒木はまだ戻りましたけど、まだそんな一線に戻れるかどうかがちょっとって感じですね。
あの辺とかあったんだよな、あの辺と山本とかはいたんだよね。
あとはやっぱり沢のピッチャーがね、
ちゃんとしたのがね、あ、まあ宮城くん入ったからね、ちょっと楽しみではあるんですけど。ですかね。
麻酔とかもダメなんですか。
あ、日
ハム。
うん。はい。
なんか笑いが来た笑い声が。
どういうことになってるんで。
あ、そうなんですか。
はい。
いや、麻酔さん、あの、最近投げるたびにフェイト貯めてるんで。
あ、そうなんだ。
日ハム時代のあれじゃないかもな、でも。
最終的に先発の方が適性あるんじゃねえかって言われて、先発やってくんないってなって嫌ですって言って出てった人なんで。なんとも言えない。もともとストレートとフォークしかないから。
2016だけなんだ、先発やってたの。
そうです。
広島のコテンパンにやられてた。
コテンパンですよ、こいつに。
あの時の麻酔さん、マジでエースなんで、あの時の先発麻酔で、これは先発麻酔来たなと思ったら、麻酔さんは性格的に、やっぱ先発をお気に召さないらしくて、二桁勝っといて何言ってんのこいつって話なんですけど。だったらしくて、もうそんな感じらしいですね、本当に。
2018は35セーブして上げてますけどね。
そうなんですよ。だから、プチ復活したかなって思ったんですけど、うん、まあちょっと結局、もともと不安定なところある選手なんで、どうしてもそのね、ストレートとフォークの一本槍なんで、本当、もうなんか見てて、ああ、やっぱりなみたいなことも結構。
まあ、確かに、年齢もね、リスコ。リクソンも36、マッセンも36で。
そうだ。
そうですね。確かに、次の抑え欲しいっていうのは分かる。
クローザーってでも、メジャー、スケットでも収まりがつくような印象がなんとなくあるので。でも、和製で作りたいですね。あ、そうか。オリックスで平野が言いましたもんな。あんな感じのが欲しい。
平野。はい。
頼もしかったですよね、平野選手はね。
お客さんと喧嘩できる人が。
そんなこともあった、そういえば。
ハマースキーでおなじみの。
そうですね。似てますね。
そうですよね。
あとはやっぱり大砲候補が欲しいですね。
はい、吉田がいて、あと、トングがいて、杉本がいて、やっぱ大砲欲しいですか。
そうですね、
確実性のある大砲がやっぱ欲しいんじゃないですか、どうしてもその、うん、頼りになるっていう感じじゃないですか、今のもこう 目が出かけているけど、こう主軸に置くとなんかこういまいちみたいなのが多いですね、当たればでかいけど当たらないんだよなっていうなんかイメージがあります、すごい。
京セラドームって広いから、打てて走れて肩が強いイチローみたいな外野手がいるといいような印象がなんとなくあるんですけど、どうですか？そんなことないですか？
でしょうね。で
も、
やりば
っか。例えば、イチローはもう引退しちゃったけど、ホークスの上林みたいな。
ただ、吉田正尚がいるんで、苦しいかな、左は。
ああ、そこも。なるほどね。
はい、
なるほど。電車さんは、まだ、繋がってる。
はい、はい。
うん。阪神の補強ポイント来ましたよ。
阪神は、そうです。さっき言った、対抗系は、外国人と、上で頑張ってもらって、ダイヤを取るというか、やっぱ先発になりますかね。
先発ですか。まあ、リリーフは安泰だった。
リリーフ安泰。まあ、球児はちょっと取ってきてるけれども、他の、今の秋山とかの下手を後ろ回ってくれればいいかなって思って。
なるほどね。なるほど、なるほど。
で、能見さんがそろそろやばくなってくるから。
ああ。お年頃ですわね。
お年頃です。で、そこに入ってくれそうな、表の一枚目が今、属してるんじゃないかなってところで、裏ローテも、表ローテも、去年、オリックスさんからいただいたので、ここに入ってきてくれる、裏ローテの一枚目を、どこを、だから、新人で取ってくるか、 リクエストある、ご評価とか、要素とかさえいただくかってところですよね。
なるほどね。あー。ちなみに、ちゃんと今シーズンがちゃんと行われて、FA 獲得しそうな人で、大野っていう人がいますよ。中日の。ですね。あの、彼はもともと阪神ファンだそうですよ。うん。
そうですよね。大野から打って打ってるイメージがないので、そういう意味でも好きですよね。
ああ、なるほどね。
その補強の仕方
は
いいですよね。だいぶ。
あと、阪神で言うと、なんとなくこう、しょっちゅう二遊間を取ってる印象がありますが。
二遊間、今、糸原君と、あと、こういうのを固めてもらおうかなと思ってたので、
木浪は入りませんか？
だから、そこはバックアップですよね。
バックアップ。
上元枠ですよ。
なるほどね。誰だっけな、どなたか、タイガースキャストをやってらっしゃる、どなたかが、ベイスターズの倉本欲しいなって言ってた人いたような気がしたけどな。
データ来ちゃいますか？
え？
あんまり取り続けたら、こう、読み売りみたいに、こう、切られちゃいます。
まあね、
そうね、上本いて、あと熊谷いて、ね、いろいろ他にも選手いるんで、なかなかね。
で、競争が。ランチはもうね、外国人かなんかでやってくれればいいから。
どうですか山田はどうですか山田。
山田哲ですか、お手余しそうですね。
持て余す。
持て余す。
持て余す。そっか。あ
一応、
ジャイアンツとしては山田、ね、ジャイアンツとしては山田テストは真っ青で欲しいんですけど。今日ちょっとラジオトークでも喋ったんですけどね、吉川直樹、僕は外野回したんです。
ほう。
で、山田テストはセカンドに置きたんです。で、坂本隼人をレフト回したんです。
外野やるそうですか？
うん。
あの、なんか外野手断念したみたいな話、なんか。
あれはね、ネタで
記事も、記事上がってましたよね。
うん。あれ、センターにしたでしょ？
はい。なんか
センター丸くんいるんで、
はい。
レッドさせたん
でしょ？山田丸、坂本、岡本ってなんか、侍ジャパン作ろうとしてません
？あの、ジャイアンツ、夢の球団
で、
キャバプロ的な、作り方で
丸とか陽大館とか言ってさ、あっ
そうだよ。そうでしょ。
な
うん、で、そういったボリュームの分厚い球団作って上から目線でわっはっはって喋れってルーターズで言われたんですからね。
もうあれそれでこそやっぱりこう巨人軍って感じしますね。大正義巨人軍ですね。もう
でショートね。ショートのね、候補も、ジャイアンツ結構いるんですって。例えば、増田陸っていう2年目の選手ですとかね、まだ育成でしたけど、黒川っていうショートですとかね。結構、坂本隼人が当たったもんですから、あれに似た選手を取ってくる傾向になって、ネクスト坂本の候補が何人かいるそうで、それを8番ショートぐらいに据えれたらいいかな、なんていうふうに思ってますよ、と。
え、坂本は
坂本レフトにします。
そうですか。うん、昔は持つの中島っていう、中地ってやつがいるんだけど。
中地、ショートなんかできませんよ、今。とんでもないですよ。
いや、そういうもんでしょうね。外野、坂本やらって、そういうことと似てないもん。
坂本隼人をレフトに回すのと、中地をショートに回すのとか、意味合いが違う。
いや、似てるもんだと。
いや、坂本はもう40でも50でもなるべく長いことを現役させたいっていう意味
だろうな。
中地は今、あの体つきショートはとてもできませんよ。松木さんもご存知
で。めちゃくちゃ調子良かったのに開幕しないの残念ですよね、中地。
そうなんですよ、ね。そうです。残念。本当に彼は運がない。今、現在、ファースト空いてるんですよ、ジャイアンツ。
そうですね。
で、中地か、あと若い北村と競ってるんですけど、部がね、中地の方が、一つも二つも優位だと思うんですよ。開幕すればね。開幕っていうか、レギュラーポジションに近いの中地だと思うんです。大城は多分キャッチャーで使いたいと思うからね。そういった意味で中地は本当に一つだと思います。ということで、ジャイアンツの補強ポイントの話をしてみましょうか。
いや、もう山田でしょ。
あ、ドラフト、ドラフト込み
で。あ、ドラフトですね。
うん。とりあえず山田です。山田正夫。
ドラフトなし。
山田ペナルティ、山田ペナルティ。
とりあえず、先発が足りないっていうのはね、皆さんご存知かどうかわかりませんけど、そんなイメージですよ。で、あ、資料があったんだよな。ちょっと資料持ってこよう。ちょっとだけ。
山田、なんか、山田自身は何も言ってないのに、もう当然巨人行くんでしょみたいな感じになってる。多分ヤクルト側もなんとなくそんなようなイメージで動いてるような気がしてならない。すごい話だなと思うんですけどね。なんかもう規定路線みたいになってるのすごいなと思って。
規定路線
山田が巨人に行くだろうみたいな。
だから楽天に行くなられる可能性はあります。
楽天、楽天なぁ。
踏んどれたんじゃないかな。可能性はありますけど、山田はマストでジャイアンツ欲しいんです。これ振られたらだいぶ狂いますけども。
そうですね。うん、山田ね、そのためにセカンド開けてんじゃねえかぐらいの勢いありますからね。
山田の人から、田中俊太くれませんかね。
あ、僕はね、そう、田中俊太っていう選手、ね、うん、カープの康介さんの弟さん。
そうです、
うん。でも、オールドファンのジャイアンツファンとしては、田中俊太はね、福王みたいになってほしいんですよ。
ん
福王。
ファームでホームランもじゃねえ。
そうそう。
もったいない。
誰かの切り札であり、ユーティリプレイヤーでいてほしい。ね。
いや、
そういうのじゃないと思うけどな。ごめんなさい、これジャイアンツ目線なんで、しょうがない。はい、で、今資料持ってきました。これ僕、ラジオトーク喋るね、活動なんですけど、はい、まあ、ここで喋っちゃいましょうと思って、持ってきましたよ。ドラフトですよ。過去5年間、ね、を引き出してみました。で、昨年、奥川くんにドラフト行ったら外れました。で、宮川くんって外しました。これは宮川くんは西武行きましたね。東芝のピッチャーですね。で、堀田というピッチャーに行って、ここの堀田くんがトミー・ジョンを受けますよ。
あ、そうです
ね。今年になってます。うん、ジャイアンツのスカウト部長さんは左遷をされますけれども。2018年ドラフト行きますよ。そしたらこれ、ネオ君に来ました。ドラゴンが入りましたね。うん、大阪桐蔭の選手でした。で、これ外して、辰巳君に来ました。立命館で、楽天に来ましたね。これも外しましたと。で、高橋優斗が来ました。2017年になると、清宮幸太郎来ました。外しました。うん、で、外れ1年、村上くん来ました。外しました。
すごい。
石川くんからヤクルト行ってね、30ポイント落としましたね。うん、で、桑原取りました。2016年になると、田中誠義来ました。外しました。佐々木千早行きました。外しました。で、吉川直樹です。
あ、いいなんですか。
まあまあまあまあ。で、2015年、これ桜井っていうピッチャーを立命館から単独で取りました。
ああ、はい。
過去4年間、ね、外れ1位ばっかりしとってジャイアンツでございます。この理由ですよ。
うん、
ハムと同じように、時代を代表するアマチュア選手を取りに行った結果がこうなりました。
だから苦渋ですよね、もう。だからそこばっかりはどうしようもないんで。
うん。苦渋もそうだけど、狙いは何かって言ったら、ネクスト看板選手です。
そうですよね。
うん。ネクスト看板を選手を取りに行くから競合が多いということで、2020年のドラフトもおそらくアマチュアナンバーワンに行くのかなというふうな印象があります。坂本にしても菅野にしてももう30です。
うん
うんうん、あの時代を、あと岡本和真っていう4番またできましたけども、うん、そのまたそのネクストを育てないといけないということもあるので、甲子園ヒーローですとか、六大学の英雄ですとか、うん、社会人の王者ですとか、そういったものをまず取っていかないといけないというのが1点、ね。で、ここでもし可能であれば先発のピッチャーができる選手がいたら、なおよし。
行ったり行ったり。
うん。さらに昨シーズン、安倍晋之助が引退しました。ジャイアント看板選手の亀井選手もなかなかの高齢になってきましたということで、左バッターのね、レギュラー候補が、どこのポジションでもいいから欲しい。どうせジャイアンツだから、またコンボを刺すんでしょうと思ってるんで、相手のポジションに寄せていくと思うので、
うん、
左打ちのレギュラー候補になれる選手。それと、なんだろうな、時代を担える若い選手。うん、この辺がジャイアンツのドラフトの補強ポイントになってくるのかな、なんていうふうに思ってます。いうような話をルーターズでちゃんとできてるからね。ね、ラロッカさんからね、励ましのメールを頂戴しました。
いや、僕もあれ出て、もう、ね、ダメだっていう感じで、うまくいかなかったから、
正直も
励ましやすかったんですよ。
ね、でも、ルーターズの最新回聞くと、またラロッカさんを出してあげてください。うん、とても、面白いお話をされる方ですっていうファンの方からメールがあったみたいですよ。
え、ルーターズね。
そうだよ。ちょっと機会です。ジェラシー。
いやいやいや。うん、もうだって、大ファンと一緒に喋るとしょうがないですよね。
そう。
僕も最初カップアウト出た時そんな感じでしたから。
ねえ、うん。で、ネタに使っていいですかって聞いて、ね、いいですよって言ったから、うん、僕、ラジオトークで喋りましたから、もうすでにアップされてますので
。あ、も
う
ちょ
っと近いから、ぜひ聞いてください。
わかります、そっちも。
うん。
リスペクトがゆえですね、ああいうのは。
でもね、やっぱね、使ってる、こう、プロデューサーやディレクターのポジションにいるマックスさんにしてみたら、これは使いづれえぜと思うだろうよ。
やっぱ、
僕も含めて皆さんこう、ルーターズのゲスト出られたことがある方は、やっぱ駒の一個ですよ。駒の一個としてね、まあ、望む、こういうことを望まれてるんだよなっていうところをこう、認識してそう喋れるように僕はしたいなって。うん、ただね、残念ながら悲しいかな、こう、ゲスト歴が少なくて。僕はしょっちゅうね、いろんなところに出たいって言うんだけど、どこも出してくんないもんですからね。本番に弱い。そういうところが出てしまう。
ルーターズ。あー、ルーターズ。いや、でもまた出たいなと思いますよね。
うん。ちゃんと言っといたよ。フォークスロットさんも松吉さんも、ルーターズにメッセージ持って、ちゃんと400ちゃんにも、まあ、メッセージも伝えて。うん、放送からはカットされると思うんですけど、しっかり伝えておきましたね。
なるほど。
うん、今回、ペニガワ・クリステルが出てましたね。
ああ、出てましたね。
彼もね、なかなか切れ者のメール職人さんでいらっしゃって、
うんうん、
僕は、ペニガワ・クリステルとメガネビールがとてもライバル意識が強いんですよ。そうなんですよね。言ったところで、12時も40分ですか。
ああ、そうですね。
うん。
どうですか？僕は明日、あれですか、うん、なんか眠いよっていう人いらっしゃるじゃないですか、もう。
いるよね。大概そうなんじゃないのか。うん。どうですか、そろそろこの辺でお開きしませんか、皆さん。どうですか、
はいはいはい。あ、一個だけいいですか、だからさっきの、
うん、
ダボさんの話を聞いて、ちょっと、ポクソロストさんのお願いね。
おお、はいはい。
ぜひ巨人が狙うような、選手をドラフトで狙いにって取ってください。以上。
いやもうでも一番いい選手を狙っていったらもう確実に多分勝ち合わせることになると思うんで、うんうんうん、とりあえずそういう選手に関して単独で引かせるってことはまずないんで安心して
くださお願いします。
あとも原さんの巨人さえね、
長いこと競合外してて、大田大志取って以来外してんじゃないかな。
そうじゃないですかね、多分。で、大体、まあ、数年前とかは本当にまたハムかみたいな。
その大田大志、大田大志ハム行っちゃった
そうだね。
最終的にこっち来ますからね。うん、だからもうそういう戦いがあります
うん。まあまあ、しょうがない。うん。大田くんね、 まだ FA 取って帰ってきてくれる。いや、いいかな。
いや、もう名誉生え抜きなんでダメですね。
仕事変えるよ。
名誉生え抜きとか、
ミスター、ちゃんと、ちゃんとうちとしては55番を開けてお待ちしてます。
あとですね、戻って55番つけた瞬間にまたシュンってなるかもしれないですよ。うん、重すぎるかもしれない。うん、
いいお茶つきましたな。
はい。
はい。ということで、本日の、スポーツ居酒屋館長でね、これでお開きにしたと思いますけれども、よろしいでしょうか。電車さん、いいんですか。
はい、ありがとうございます。
若中さん、いいですか。
あ、いいっすけど、はい。どうも。いろいろね、今日人数多かったですもんね。
多かった
ですね。マックス11人ぐらいですもんね。
マッチさん、どうですか。
ああ、いいですよ、もう。はい、
いいっすか。うん。はい、松木さんとは3週間連続でお会いしました。
仲良し。
ありがとうございます。
暇じゃない。
暇じゃないです。こっちからオファーして出てもらって
る、ね。3週もしかも
貴重なお時間を拝借しております。はい。ということで、締めましょうね。さあ、これが、あ、どこまでね、オンエアがあるかどうかわかりませんけど。これは杉田監督にお願いして
もう杉田さんが起きてうわってなるやつ
ですはい。おそらく暇や暇やと言ってますゴールデンウィークにまたあると思いますよね、はい、その時にまた皆さんねお会いしましょうね
はいはいはい
はいということでございますはいまた館長邸皆さんお会いしましょうどうもありがとうございました
ありがとうございましたまたお願いします
どうもお願いしますはいじゃあ失礼しますよおやすみなさーん。
はい。
おやすみなさーん。
はい。